それでは時間となりましたので、3月にも、GOP の、実際に、農園をや、なさっている方々の、セッションを行ったんですが、今日がその第2回です。はじめに第1部、萩みどり先生、建築家なんですけども、地球と共に生きるということで、1時間半ここにいただきます。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今日はお暑い中わざわざお集まりいただきましてありがとうございます。なかなかあんまりこんな大勢の前で講演させていただく機会ってめったにありませんので、かなり緊張しておりますし、喋るのもあんまりうまい方じゃありませんので、お聞き苦しいお話をお聞かせすることになるかと思いますけれど、どうかよろしくお願いします。じゃあちょっと座らせていただいてお話しさせていただきます。私、案内文にも書きましたように、私三重県の四日市ってところで生まれまして、四日市といってもすごいもう市の外れで、御在所通過山脈、御在所だけじゃない、その麓でこう丘陵地帯がこう平野部に差し掛かったような田園地帯で、周り田んぼとか畑ばっかりのところで生を受けて育ってます。で、私が生まれた頃っていうのはまだ高度経済成長のちょっと前なんで、まだ結構のんびりした雰囲気が残ってまして、なんか周りの田んぼしてるんですけど、牛を飼ってるお家も一軒ありましたし、すごくほのぼののんびりした感じで育ってます。で、その頃ってやっぱり人と人の交流っていうのが今よりかなり密度が高くって、小さい頃まだ学校行く前なんですけれど、朝こううつらうつらすると金魚売りの声が聞こえてきたり、金魚金魚とかね、なんかそんな声でこう目を覚ましたりとか、チリンチリンって風鈴の音がするんですね。それがすごい夏の記憶と重なって、すごく懐かしい思い出で残ってたりとか、パッカンって知ってます？お菓子、お米をこう膨らがしてお砂糖とお醤油つけて、あれパッカンってうちの方で今月そうそう爆発させるみたいな、ポーンというあれが時々来ましてね、ものすごくお菓子好きだったんです。なんかね、そういうのとかね、夕方になると豆腐屋さんがこう豆腐ってゴムのこのラッパをつけた音とともにやってきて、各家庭回ってくれたりとか、薬売りさん、富山の薬売りさんのような方がね、家一軒一軒訪ねてこられて、大きな氷にこう風呂敷に氷を包んで、で、こう家の中に上がってくださる、そういうそのなんていうかな、セールスなんですかね、今そういう方っていうのはうちのおばあちゃんいてたんですけれど、必ずお茶出して1時間ぐらい世間話して帰らはるんです。なんかずっとそういうふうな、こう人と人がすごく今よりも密に交流してた記憶がありまして、で、うちに田舎なので結構その街に出るのはバスで30分ぐらい行かないといけないんで、呉服屋さんって普通の洋服なんかも氷に入れて売りに来て、縁側でこうずっとその服を広げて、どれ買いますかっていう感じの記憶も残ってます。で、まあそういう人たちとこう人間と人間という交流があったっていうのが小さいながらにすごく記憶残ってますし、まだ自然も結構田植え手伝うっていうよりも遊んだっていうか、家でこう家の横が田んぼとかなので、一緒にこう田植えの経験したりとか、稲刈りも丸ごと手伝ったりとかで、脱穀した後の藁をこう山にこうっと積むんですね、田んぼに。そうすると稲藁の屋根、山ができて、それが格好の遊び場所で、結構楽しく遊んだ記憶とかありますね。あとそれとかお風呂も小さい頃はまだ薪で炊いてましたので、いつもこう火を見る時間というか、こう物をくべながらこう火をじーっと見て、火の燃え方を見るとか、 なんかそんな火鉢も冬なた出してきてたので、その炭の起こり方とかそういうのを直に目にして過ごしてました。ただそのこう自然との関わりっていうのは、まあ、たったそこに自然が単にあるっていうだけで、特にその自然に感動するとかあんまりその自然をめでるっていうような感覚ではなかったんです。で、それが大学の時に京都に行きましたので、下宿してかなりその時間的な余裕ができたのか、それかもう京都っていう土地柄はもう歴史がずっと続いてますので、凝縮したその人が作ってきた自然っていうのもすごくこうずっと脈々と続いてますし、なんかそういうのがあったからなのか、急にその自然に対する感性が豊かになったんじゃないかなというほど、美しい自然を目にすることができました。で、例えば建築のこう製図の課題で出まして、もうギリギリまでやるのでよく徹夜するんです。とね、東山朝方5時ぐらいになるとこうスーッと薄紫に輝いてきて、その色が何とも美しくって、清少納言の春は結構のようよう白くなりゆく、山際少し明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる、まあ、そういう状況がまざまざっと目の前に出てくるんです。それとかちょっと吉田山のちょっと南ですか、黒谷さんって呼んでたんですけど、そこのちょっと小高い山の上にお寺があって、金月堂からこう京都の西の方の景色が眺められるんですけれど、夕方になるとちょっとその濃淡だけの世界になって、これ本当に墨絵そのままね、墨絵が具象絵画だっていうのをそれ見て思いました。結構それまでは墨絵っていうのはある程度デフォルムした世界かなと思ってたんですけど、まさしくそういう風な濃淡の美しい世界がずっと現れてくるんです。とかね、雪が降ると、まあ、誰も踏みしめてない雪のところ行きたいって言って、あちこちまたこうさまよい歩くんですけれど、嵯峨野の竹やぶに、まあ、雪が止んでその竹やぶにこう残った雪の中に入った時に、まあ、太陽光線の光が雪に反射するからか、その竹やぶの空気がこうエメラルドグリーンに輝いてる、それはそれは美しい光だなっていうのもすごい感動しましたし、あとはその5月の中頃、5月20日頃ですかね、京都の北の方に太田神社っていうのがありましてね、そこで池いっぱいにカキツバッタが咲くんです。紫色になって、もうそれは美しいですし、まあ、あと神社仏閣っていうのも美しいのは当たり前で、結構そういう美しい自然っていうのが、なんていうかな、やっぱり平安の人たちがめでた自然っていうのが脈々と現代まで続いてるっていうのに京都行ってからすごく感激しましたし、だから京都は大学で勉強したっていうよりもそういう自然を学ばせてもらったっていうことがすごく強いと思います。で、まあ、そういうふうなことでこう自然に対する感覚っていうのを持ってしまったんですけど、で今の社会ってどうなんだろうって言うと、もうそれがこんな美しい自然があるのにこう人間が作ってきた社会って何っていうのがものすごい感じられるわけですね。だからこう今の社会っていうのはもうその大自然の力を軽視した科学万能主義の下で自然の循環を断ち切って便利で快適にと人間の都合ばかりが支配する社会、まあ、こういう文章書いたんですけれど、やっぱりね、人間都合優先でこう何でもこう大量生産大量消費大量廃棄して、で全く自然と別個で生きてる社会になってしまってるんですよね。で、本当だったら自然は私たちに無償でいろんなものを与えてくれてるんですけれど、そんなんも無視してというか、かなりそんなんを別個で自分たちですごい高いお金をかけて生活せざるを得ない状況になってきています。で、 私が昔から思ってるんですけれど、土地だってこれって地球のものじゃない、どうしてこんな土地にお金がいるのとか、なんていうの、そういうふうなのをすごく昔から感じてましたし、食べ物だってこう自然がこう無償で私たちに与えてくれてるのを、どうしてこんなに高いお金出して買わないといけないのっていうのはものすごく感じてますよね。で、最近いろんなインターネットとか、まあ、大下先生前にこんなお話ししたらちょっとあれちょっと僭越なんですけど、もう偽善欺瞞だらけの社会っていうのがすごくもう吹き出してきたっていうか、私にまでそういう状況だっていうことが知れ渡るような世の中になってきているんかなっていうふうに思います。で、エネルギー問題でもこんだけ石油石油って言ってるんですけど、だいぶ前からフリーエネルギーっていうのは開発されてるようですし、私ある人、偶然にある人を知り合って、東灘にあるフリーエネルギーを開発しているところを見学させてもらいまして、本当に自らなんかその特殊な金属の触媒を使って酸素と水素に簡単に分かれるんですよ。最初300度ぐらいに熱するだけで、あとは自家発生的な熱でずっとその水素と酸素に分かれて、その水素を使ってエネルギーとして使う状況というのを目の当たりにしましたし、かなりもうそういうのは昔から開発されているということも聞きます。で、あと最近地球温暖化で CO2 削減とかものすごくキャンペーン的に言ってますけど、あれも裏では原子力のをこうもっと使わせるための陰謀だっていうのがありまして、で COP15 ですか、そこで首脳陣たち集まってそこに参加しとった人の話でも全然真剣にその地球温暖化問題論じられなかった。なんかみんなそのキャンペーン、地球温暖化っていうキャンペーンをしているだけで、裏では全然そういうのは真剣に考えてないみたいですね。で、まあそういうのでこうみんななんかまやかしの世界に来てるっていうのすごい感じます。食の問題だってこう高いお金かけて地球全土から集めてきて、それを自分たちで食べて、で健康害してっていうか、もう化学肥料、化学肥料とか農薬とかいろんなものを添加物つけて、で長持ちさせるようにして、で儲けだけって言って、あとは人間の体どうなっても知らないとか、なんかそんな感じで生活が営まれてるような感じで仕方ないですよね。で特にその学校給食なんて、これから育つ子どものために最も重要な食料だと思うんですけれど、それだって多分アメリカの小麦を消費させるためにシステムを作られたんじゃないかと思いますし、あれなんか本当に地産地消で地元で採れた食材を子ども給食に回したら、すごくその地域の農業も活性化するし、すごくいいんじゃないかと思うけど、誰一人としてそんな風なことを言い出す人いるんかもしれませんけど、実現しないですし、医療の問題もずっともう予防接種の問題とか薬の問題とか、多分ここにお集まりの皆さんはご存知だと思いますので特に言いませんけれど、なんか変な社会、どんどん変な社会になってきてますよね。例えばその福祉の老人介護っていうのもすごくいろんな問題で挙げられてますけれど、あの辺っていうのもお役所の人の発想なので、もっと地域のご老人の力とか借りて地域でそういう子育てっていうのを作ったら結構うまくいくんじゃないかと思ってます。で、政治経済の問題だってやっぱりこの資本主義っていうのがなんか一部の人たちの利益を追求するために他の大勢の人たちが犠牲になっているような気がして仕方がないです。なんかあるところに書いてあったんですけど、こう銀行が利子取るっていうことはニュートンの時代からなんかその始まった、それまではその神様っていうのが地球にいてて、そのお金も神様から回されているっていう感覚だったらしいので、特に そんな利子を取ってこう儲けるなんていうのは冒涜だっていう思想があったみたいなんですけど、ニュートン時代からその唯物主義っていうのがこう言われだして、物っていう神と物が切り離されたような状況で何でもありっていう時代になってきたみたいですよね。なんかだからそういうふうなことでどんどん、歪みが大きくなってきたのかなと思います。まあ私建築やってるので建築のことを見てもそうなんですけれど、こう家と家、まあ、個人主義の繁栄といいますかバラバラなんですね。敷地で物事を考えて、その敷地と敷地の関係っていうのは全く最近の人って考えてないので、隣はこんなん立つけどうちはこんなんって、その隣とうちの関係って全く考えないんですよ。だから街歩いてたらもうバラバラのこう様相でこう気持ちいい街並みって少ないですよね。なんていうかな、形、昔っていうのは軒がずっと揃ってて、通り自体もそれなりにこうある程度考えられて、で江戸時代かな、ご長老の方がいてて、その何軒かをその一人の人が目配りしてて、ここはこんなにしたらいけないとか、案内したらいけないとか、調和を保ってたようなところがあったみたいなんですけれど、今はまあ調和って言ったら建て売り業者が自分のところのこう開発、ミニ開発したところだけ同じような家作るって、でもそのミニ開発っていうのも全くその自然から切り離された、儲け主義のミニ開発なので本当住みにくいと思うんですよね。だからやっぱりそのこんだけエコって言いながらエアコンに頼らざるを得ないこう住環境になってるっていうのは本当悲しいことだと思いますし、コンクリートジャングルですか、もう街中に私いろんなとこ点々と住み替えてるんですけれど、天王寺の街中で住んでたら夏の外気温が30度超えるまでは結構風がこう通ると肌にこう風の涼しさで結構涼しさ感じるんですけど、30度超えるとみんなエアコンつけるから風が吹いても熱風なので涼しく感じない。だからそういう風なもう集合体になってるので、みんなエアコンつけてどんどんその地球に悪い状態になっていますとか、あとはね、建築の方法なんですけれども、やっぱり経済市場主義っていうか、使う人のことより企業の利益優先の建て方になってますし、材料でもそうですね、長持ちさせるよりも回転よくする、なんかこれはちょっと聞いた話ですけど、あるハウスメーカーなんかは一緒に2回建てさせるように計画しなさい、なんかそういうことがまかり通ってるみたいですね。で、まあメンテナンスフリーっていうか、もうできるだけ手をかけなくてもいい材料、なんかクレームをできるだけ少なくしないと、いつでも傷ついたって言ったら呼ばれたりしてかなわんってことで、傷つきにくくって、もう外壁なんでもツルツルピカピカ、なんかその風情がないというか、本当工業製品の中に住んでるっていう感覚になってます。で、まあそんなことして来てますので、まあ、地球っていうことになると本当にもう危機的な状況になってるんじゃないかなっていう気がします。だから山のことでもそうですし、山っていうと昔普通こう昔理科で習ったんですけど、こう樹木っていうのは最終的には広葉樹林になっていくのが一般的だと思うんですけれど、こう戦後こう住宅の木材作るために針葉樹ばっかり山に植えてしまったので、で人間の手を一旦入れるとやっぱりそうずっと管理しないと山の生態系っていうのは成り立たないんです。でもそのコスト優先になってるので、今その山に入って管理をするお金っていうのは出てこないんですよね。で明治時代に植えた木を今切るぐらい そのコストしか出ない状況だしです。でそんなんですから、もう山の木の下草 干ばつしないので太陽光が山に入らないんです。と下草が太陽光が入らないと枯れてしまうんです。そうするともう真っ暗になって下草が枯れると微生物がそこで死に絶えてしまって、とその微生物が死んだ土っていうのはもう土自体が死んでしまって、なんかそういう水がずっとこう海まで流れていくので、やっぱりその地球の循環って考えるともう山からそういう風に直さないといけないというか、なんかそんな状況みたいですし、で今そのそれじゃ干ばつしたらいいじゃないかって言って官僚の人たちが補助金出して干ばつをやらしてるみたいなんですけれど、この間和歌山の山林行ってその土地のその山市の人に聞きましたらね、やっぱりその干ばつするのに木と木の間を何メートル空けなさいってすごいこう細かな規則があるらしいんです。で山っていうのがその山の特徴によって、和歌山は特にそうらしいんですけど、ある程度こう密集させてこう苗木の間育てることによってこう枝が出ないこうスッと節のない木を作るらしいんですけど、そういうふうなお役所の指示に従って間伐すると枝がいっぱい出てしまって、そのいいその節のない材木っていうのは取れないって。だからそんなんだったら声を上げればいいのに、やっぱ補助金が欲しいのかそのままになってますし、なんかその今お金を出す方と受け取る側っていうのもこう変なシステムになってるのが、まあいろんなところで目にしますよね。建築の放棄もまあそうですしね、すごく変な放棄がもういろいろできてます。だからなんかどんどんこうあるべき姿からずれてきているんじゃないかなっていうような気がしますね。でやっぱりその人間っていうのはやっぱり自然の一部だと思うんです。でその自然の一部に組み込まれてその大きな循環の中で生活していくのがハッピーな姿なんじゃないかと思ってます。で そうですね、やっぱりその山からずっとこう太陽光の光が植物を育てて、その植物が人間の体になったり動物に食べられて、で動物がの糞がその地下に沈んで、その微生物たちがそれを発酵させたりして土に栄養がいって、その栄養分を含んだ水が植物を育てて、なんかだから本当自然に任せたらあんまり人間の手をかけずにいろんな作物も育つと思いますし、実際そうやってられる方がここにもいっぱいいらっしゃるようなお話聞きますので、なんか人間が下手に手をかけていらんことをしすぎているんじゃないかなっていうような気がします。でそういうことでちょっと前の私たち祖先の江戸時代の人っていうのはかなりそういうところでうまく生活してたっていうような報告書がありますので、ちょっとその辺を紹介させていただこうと思います。で、こう多分ねその江戸時代っていうのは今と何が違うかっていったら、根底に宇宙のすべてのものには神様が宿るという独特な考え方があったっていうことらしいんですよね。やっぱりそのものには神様がいるからそんなに粗末にできない。でゴミに捨ててしまわずに最後の最後まで大切に使い続けるっていうことなんだろうと思います。特にそのエコを目指してとかそんなんじゃなくって、その神様を大切にこう使わせていただくっていう発想だったんじゃないかなと思います。でやっぱり江戸時代というのは太陽エネルギーが元になって、すべてその植物という太陽エネルギーと植物ということで循環してた植物国家だって言われてます。で、糞尿からゴミに至るまでいろんな業者が都市と農村をつないでそれぞれのニーズに沿って有効に活用してシステムが出来上がってたみたいです。だから 古い鍋から茶碗に至るまで修理する業者、リサイクルする業者がいてましたし、本当に最後の最後まで使ってたようですよね。ちょっとその辺をなんか細かな資料をもとにこんな例を挙げさせていただこうかと思います。まず火かけあって古い鍋や釜などの底に穴が開いて使えなくなったものを修理する業者です。炭火に不意後で空気を吹きつけて高温にして穴の開いた部分に別の金属板を貼り付けて折れた部分を溶接して修理したようです。で瀬戸物も焼き継ぎっていうのがあったみたいですし、割れてしまった陶磁器を白玉粉っていうのでこう接着してから加熱して焼き継ぎしてたようです。で、たがやって桶や樽は木の板や竹で作っていたので、その輪っかでこう円筒形に固く締めてあったらしいんですけど、だから古くなって折れた歪んだりしたらまた新しいものに取り替えて再生して、いつまででもその桶として使ってたようですし、あとはもう提灯の張り替えとか錠前直しとか朱肉の詰め替えとか下駄の入れとか鏡研ぎとか薄の目立てとか様々な修理業者がいてたようです。で、回収業者もすごいいろんな業者がいてたみたいで、紙くず拾いっていうのは紙くず買いですね。最初不要になった帳簿なんかの紙製品を買い取って仕分けをしてすき返す業者にまた販売する業者っていうのがいてたみたいです。で、当時の和紙は10ミリ以上の長い繊維でできてたのですき返しがしやすかったらしいんです。で、各種の古紙を集めてブレンドしてちり紙から印刷用紙までさまざまな再生紙に仕分けてたようです。で、あとね、お金がそんなない人は紙くず拾いって言って古紙を集める専門業者がいてて、その人たちは買い入れるだけの資金を持ってないので街中を歩き回っては落ちてる紙を拾って古紙問屋に持って行って日銭を稼いでたようです。で、あと古着屋さんっていうのは布は全て手織りだったので高級な貴重品やったそうですね。で、江戸の町には4000軒もの古着商がいてたみたいです。あと古傘の骨貝っていうのもあったらしいですね。で、当時の傘は竹の骨に紙を貼り付けただけのものですから、古傘貝が買い集めた古傘は専門の古傘問屋が集めて油紙って、傘その当時ある油紙貼ってありましたので、糸を繕ってから傘張りの下請けに出してました。で、油紙も丁寧に剥がして特殊な包装紙用にまた売ってたらしい。あと古だる貝っていうのがありまして、液体容器として主に使われていた樽の中身がなくなると古だるを専門に買い集める業者が買って空き樽専門の問屋へ持っていくという商売があったみたいです。で、それはね、今でも日本ではビール瓶のや清酒の一升瓶なんかの民間回収ルートで高い回収リサイクル率を誇っているっていうのが、このルーツでずっと続いてるみたいですね。あとね、取ってけべーってちょっと変わった商売があったみたいで、取ってけべー取ってけべーって歌いながら歩く子どもたちがいてて、で、相手の行商人、子ども相手の行商人で子どもが遊びながら拾い集めた古くぎなどを簡単なおもちゃや飴などと交換し、古い金属製品などを集めている業者がいてた。子供相手の商売ですよね。子供に何かその辺 の, 金属製品拾っておもちゃと交換って、なんかすごい面白い業者だと思いますね。で、あと面白いのはろうそくの流れ貝っ て, その当時ろうそくってすごい貴重やったらしいので、その火を灯したろうそくの雫を買い集める業者もいてたみたいです。で、あと灰貝っていうのがあって、薪などを燃やした灰を買い集めて肥料として農村に売っていたらしいです。で、箱などに灰を貯めておいて湯屋って言った銭湯ですね、いや大棚などの大量の灰が出るところでは灰小屋っていうのがあって、そこに灰を貯めてあってそれを買い取ってた。なんかまたそれを農村に返すってことです ね。あと声踏み、これはもう本当にこの商売っていうのすごい今と逆なんですよね。人間の排出物 下越は1955年頃までは日本の農村でも最も貴重な肥料でした。私の小さい頃もあちこちに肥だめっていうのがありましたね。で、農家では下越を肥料として使うため契約した地域や家に定期的に汲み取り、農家がお金を払うか農作物の現物と交換する形で買い取る。これ逆だと思うんですね。農家が買い取るんですね。で、流通経路が整うにつれ下越問屋や下越の小売商も出現して、何人もの店子を抱える大家にとってはその下越は良い収入源になってたってことらしいです。で、大家と店子が排泄物の所有権をめぐって争うこともあったとかということらしいですね。で、上等な宇治茶を育てるにはこの地区の下越が良いって、そんな特定してたこともあったらしいです。なんか近代農家の父と言われるドイツの大科学者リービヒって人がいるらしいんですけど、下越について、土地をいつまででも肥えたままに保ち、生産性を人口の増加に比例して高めるのに適した比類のない優れた農法ってすごい絶賛してるらしいです。で、江戸の町を見た西洋人はこんな綺麗な都市はないって驚いたそうですよね。なんかその頃のパリって窓から巻いてたらしい。だからすごい汚かったらしいですよね。なんか病気も流行るし。で、なんかその江戸時代には寺小屋で使う教科書は子どもの所有物ではなかったらしい。で、学校の備品やったので、一冊の算術の教科書が109年間使われていた記録が残っています。すごいですよね。だから今ってね、兄弟がいていらないのに毎年買わされるでしょ。そうそうそう。で、変な平等主義があって、買わない子がいてたらなんかその子がなんかちょっと惨めな思いするんじゃないかとか、こうで、みんな買いましょうって、それってなんかそういう販売業者の利益のためにやってるんじゃないのって感じです。だからなんかそんな江戸っていうのがつい140年ぐらいまで私たち祖先がうまい社会を作ってたのに、なんでこんな風になったんでしょうねって感じがします。で、まあ太陽からそう植物に至って動物になって、その動植物をいただいて人間がまたその労力って言って、特にそんな化石燃料を使うようなことってほとんどなかった。で、エネルギーは循環してましたし、太陽が育てた植物を薪とかにして燃やして、そういうふうなエネルギーもありましたし、あとは水車とか風で動く船、帆掛け船とか、やっぱり自然の力を有効活用した社会でした。で、いろんな食料とかも米とか麦とか全部 植物中心、魚もありましたけど、肉なんてあまり食べてなかったでしょうし、医療も木綿とか麻とか絹とかそんなんですし、建築物といっても木とか藁とか竹とか足とかヒノキの皮とか杉の皮とか海藻とか紙とか全部自然素材ですよね。だから本当にこう地球と一緒に生活してた社会だったと思います。で、その結構ね、その江戸っていうとやっぱり人が住む社会ですから、やっぱりあちこちでこう歪みは出てきたみたいで、一時その建築、江戸に移って建築ブームで山の木がなくなってきたら、やっぱりそれはこう、いろんなこう、なんていうかな、なんとか令っていう禁止令、森林開発禁止令とか諸国山川の掟とか、なんかそんなん出して、やっぱり政府とかそういうちゃんとこう元に戻すようなシステムができてた。やっぱり上で統治する人が地球のことを分かってたん違うかなと思いますね。かなりその川にゴミを流さないっていうのも厳しかったみたいで、大阪の川の水、今では最近ちょっと綺麗になりましたけど、一時期すごいもうヘドロだらけで汚かったんですけれど、大阪のその昔は川の水が飲料水で、井戸水もあって、井戸水の亀と 川の水、これは川の水を売ってる業者がいてたんですけど、そこから買って亀に溜めとくんです。で、飲み水は川の水だ。で、井戸水はやっぱり塩分が入るのか、その雑用水。逆なんです。銭湯も川の水で入ってたみたいですし、すごいその飲み水だから川を汚さないようにするっていうのをすごい細心の注意を払ってたようです。なんかそういうふうな、やっぱり自分たちの使うものはきれいに保とうという意識のもとできっちり管理してきっちり循環させるっていう社会じゃない、やっぱりすごかったんだなって気がします。で、やっぱりそういう世界、社会になんか戻したいなって願望がありまして、環境共生コミュニティなんか作りたいなってなんか数年前から思ってるんですけど、まあ、これはよく皆さんあちこちでも立ち上がってて同じような理念ですね。地産地消を目指してできるだけ自給できるような社会を作りたいとか、自然農法とか自然食主体の生活をすることにすることで営んでいくような社会にしたいとか、こう里山集落っていうのを見直して山林を守って農地を育てて、こう海に至る循環をちゃんと再生させるようなことをしたいとか、自然との共生をしてこう循環を考慮した社会にしたい、自然エネルギーをもっと活用して太陽光とか風の力とかを借りた家とか街並みとか作っていきたいとか、自然と一体になった生活空間をしたいとか、まあ、そういうふうなことを思ってまして、まあ、これは特に私が思ってるだけじゃなくて皆さんそう思ってると思うんです。で、そこでその今のゴミ取り車みたいにこんな石油使ってガソリン使って大量のゴミを集めてまた集積所で燃やすんじゃなくって、各家庭でこう小さな循環でゴミをこう再生してたりとか、それには微生物の力借りてやるってこととか、その屋上緑化とか屋上再現してもっとその植物と共生した社会を作りたいとか、雨水でも今アスファルトになって全部その地面に染みないので、もう一回その雨水のもう一回地面に染みにいるようなシステムに戻したいとか、こう日常空間の中にもっと自然を取り入れた家を作っていきたいとか、建物の材料ももっと自然素材を使っていきたいとか、こう地産地消自然の、これさっき言いましたね、学校給食、その地域で、まあ、学校っていうのの食のあり方と関連した地域の農業をやっていきたいとか、こうもっと日本の林業が成り立っていくようにこう支援して、もっと日本の山の木を使ってこう人をお金が山に戻るようなシステムを作りたいとか、いろいろあります。で、そういうことっていうのはやっぱりどういうことかっていろいろ考えてると、こう調和っていうことがすごい大事なんじゃないかなと思うんです。調和っていうのが何かなってこうずっと考えてたんですけれど、この世の中っていうのはこう物って見えても、この物っていうのは全てこう振動してまして、こう振動っていうのはこう波なんですよね。で、理科で習われて覚えてられるかと、何ってこういう風なこう波の曲線ってありまして、で音叉、まあ、400Hz で音叉ピーポーンって鳴らすと、こっちの鳴ってないその 400Hz で鳴る音叉が何もしないのに音出すって。だからそういうこととか、そのこう共鳴し合うものはこう音が大きくなってこう増幅するとか、ね、そういう世界がこの形の世界にもあるんじゃないかと思ってます。だからその物の形っていうのはその振動なので、そのバランス感覚によってはそのエネルギーが高まったり減ったりっていうのはあると思うんです。で、なんかその今の日本っていうのはその形っていうのがバラバラで、エネルギーが全部こう殺されていって高まるようなこうなんていうかなデザインになってないところはすごくあるような気がします。で、 古建築とかよく見学に行く機会あるんですけど、江戸時代のその形っていうのはバランス感覚がすごく美しくって、こう左右対称じゃないんですけど、全部その障子のこう上に欄間とかあって、こう見てるだけでバランスがすごくこうへーっと思うような美しいバランスがありますし、庭の石組みっていうのも、その明治以降の石組みよりも江戸時代こういろんなこう石がこう無造作に並べてあるようなんですけど、これそれ見てるとね、なんかその石と石のその共鳴っていうか、なんかその配置によってそこに別のエネルギーが生まれてるんじゃないかと思うような気がすることがよくあるんです。だからなんか私はそれがはっきりと、それがエネルギーの増幅器だっていうのは断言できないんですけど、形を作ることによってそこにある場のエネルギーをこう増幅させるっていうのが、増援っていうのがある意味そういう意味があったんじゃないかなって気がしてますね。それはちょっとね、私の勝手な解釈なのでちょっと違ってるかもしれないんですけど、本当に単にこう庭にこう石だけが置いてあって眺めてるだけで癒されたりとか落ち着いたりとか、なんか訳がわからないんだけどいい気分になるの。で、その形と形の微妙なその距離感とかなんか影響してるような気がしますし、やっぱりその物っていうのがエネルギーっていうことで置き換えるとなるほどっていうような感覚がありますね。で、ある時美術館に行って、こうキュービズムの人たちのずっと絵が並べてあって、なんかみんな同じようなのあるんですけれど、ピカソの絵のところに来たらすごいやっぱりエネルギー感じるんですよね。あれってやっぱりその中にその絵であってもその描く人のエネルギーが封じ込められてて、それが見る人、そのやっぱりさっき の音の波形ですよね。共鳴したらこっちも響くっていうのと同じで、全て共鳴するかしないか、増幅するかしないかってことなんだろうと思うんです。だからいかにそのこっちのものとこっちのものを共鳴し合 こう形を作っていくかっていうのがすごくポイントなんじゃないかなっていう気がしてます。で、あとそのものはエネルギーなので、こう使う人の意っていうのがものに入り込むっていうのは、これはもう私実感としてすごく感じます。で、例えば家でも大工さんが木を入れてこうカンナで削って作った家っていうのをこう描いた途端になんかすごいピッと張り詰めた気を感じるんです。で、なんかルーティンワークでこういやって感じで、同じようにパッと見て写真とかで撮ったら同じような空間なんですけど、入ったら違いますね。で、料理人の人によく聞くんですけど、気を入れて切ったお刺身は味が違うとか、多分だからその物っていうのは気がこうどんどん転化していくっていうふうに思ってますし、だからお掃除だって磨くことによってそこに気を入れるんだと思いますし、歴史的な建造物で立ったばっかりってなんかピカピカで安っぽいんですけれど、なんかその時代の風雪を得た建物って趣がある。なんでなんだろう。それはやっぱり長い時間の木がそこにずっと入り込んでるから、こう人にこうなんかほっこりした感じとか癒し感とか与えてくるかなっていう気がします。だから今まで その近代ものっていうのがこう単なる物質でそこには何もないっていう間違った期間がありましたけど、これからはそうじゃなくって、物っていうのはキーなんだっていう、キーか波動っていうか、なんかそんなんだって思うと、で、その物自体はその神様がいるって江戸時代ですよね。なんか多分それが正解なんじゃないかなと思いますけど、そういうのになったらかなりこううまく回っていくんじゃないかなっていうような気がしてます。で、ある私が去年一昨年ですかね、ブログに載った文章でちょっとすごく面白いと思ったので紹介させていただきたいと思うんですけれど、ワシントン DC の地下鉄構内の実験って読まれたことありますかね。バイオリン、そこで1月のある寒い朝に バッハの曲6曲45分間ある一人の男の人が演奏したんですよ。野球帽をかぶってなんか箱の上に乗ってそんなにあの普通の格好をしてダッシュアワージに大体1000人ぐらいがその駅通過するんですけれど、ほとんど人が仕事を行くのでもうあまり気にも留めずにガーッとこう歩いていく状態だったらしい。でまあ3分ぐらい過ぎたところで一人の中年の男の人が男性が演奏していることに気がついてちょっとペースを緩めて歩いた。数秒間立ち止まって、でも急にまた自分の用事に気がついてまたスーッと通り過ぎていくとか、で今度は1分後に1ドルチップをある女性がこう箱にお金を入れるって、そんな感じで誰もこう気がつかずに通り過ぎていくんです。で最も注意払ったのは3歳の男の子です。でその男の子がこうじっと聞こうとしてるのにお母さんがその子引っ張って早く早くって言って、もうその子は立ち止まって聞きたいのにもう引っ張られてこういやいやこう連れて行かれたって、何度も何度も振り返って連れて行かれたって。なんかまあ子供だけが何人かそういうふうに感情を示したんですけれど、大人たちはもう全く知らずにずっと通り過ぎてたっていうようなこう実験結果なんですね。でそのバッハの曲っていうのは結構有名な曲で、あのシャコンヌっていうのが入ってる、無伴奏って何だったかな、無伴奏バイオリンソナタの、無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータって結構有名な曲だったらしいんで、でそれを弾いてる人っていうのもものすごく世界的な有名な、世界的に有名なバイオリニストで、ジョシア・ベルっていう人らしいです。1967年の12月9日生まれ、天才バイオリニストで、ね、14歳であのフィラデルフィア交響楽団と共演してデビューしてる。でそのバイオリンって5億円のバイオリンで弾いてない、あのストラディバリウスのギブソンで、その2日前ですかね、その人のコンサートがあって、多分日本円で1万円少々ぐらいの高額チケットでももう売り切れて入りきれない人がいっぱいいたという、そういう人が弾いてるのに忙しさに全然その聞く耳もさずみんな通り過ぎたということなんです。だからこの文章っていうのは私たちのこの今の日常生活をすごい示してるんじゃないかな。こういつもこう身近にいろんなその美しいものとか感動するものがあるのにずっと知らないで通り過ぎてる、それってすごくもったいないことですし残念なことだと思いますし、なんかもうこのバイオリニストもあるなんかその表で世界一美しい音色だって表してる人もいるんですよね。だからなんかね、その私たちの感覚って言ったら自分でこう簡単にパッと蓋をしてしまって閉じてしまう、閉じたらいくら美しいものがあっても気がつかない。だからこれからはちょっとこう余裕を持ってその自分の感性をもっと開花させて いかないといけない、違うかなって思います。で私なんかその去年一昨年ぐらいに環境のコミュニティのことがずっとこう頭をよぎって、なんかそういうのに興味が出てきて、で一昨年ぐらいはなんか米ってお米っていうのがすごく頭をよぎって、なんか米についてなんかわけがわからないですけどメッセージか、私はそこまでこう何を言いたいのかわからないけど、いろんなそう米っていうお話行き着いて、最近はこう自分の中にこう神様がいるか宇宙とつながってるって、こう自分がこの世のを想像しているんだって、なんかそういうメッセージがやたらと来るんですよ。だからこう皆さんがそのこの世界を想像してるって、一人一人が想像してて、全ての人がつながってるか、全ての人が美しい世界を思い描けばこの世は美しくなるんじゃないかって、なんかそんな気がしてますので、こうどんどんその美しい世界を想像していっていただいたら早く美しい地球にもう一回再生するんじゃないかなって気がしてる。だから なんかその建築ってこれからは特に建築家が作るって時代でもないかなって気がしてますね。やっぱりその建築なんてその生活が形になったりとか、なんかその時代のこう産業行為とか、なんかもうそういうのが形になったもので、特に今までこう独りよがりの建築っていうのがマジに溢れすぎてますよね。だからあんまりそう美しくもなくって、それこそ個人主義とかなんか自己中の塊のようなものが多すぎますので、こう皆さんがこうイメージしたものが形になってくる世界に突入するんじゃないかな。だからできるだけ美しい世界を想像していっていただけたらと思ってます。まあ、こんなところでお話を終えたいと思います。ありがとうございます。